皆さんこんばんは。華麗に復活を遂げた MC ヤンです。
あなたのお耳の友達ボドバラ MC 大橋です。
いやというわけで
早速第2回。
第2回になるんです
かね。第2回じゃなかった。第何話だ今。
まあ分かんないですけど、
分かんない、ね。
まあ、とりあえず第2回ということで、
まあちゃんとこれから定期的にやっていきたいねという意気込みだけはありますよ、ね。
意気込みだけはね。
最近なんか面白かったことあります？
最近面白かったことか。
日本撮りのくせに最近のことをもう一度聞く。
ちょっとじゃあ宣伝的なの。
全然やっていきましょう。
まあ、ガチの仕事の方なんですけど、
はい、
今の仕事の関東の人限定なんですけど、うん、お台場であの VR やってるんですよ。知ってます
？VR は知ってます。
お台場で VR ゾーンっていうのがやってて、
どこ？お台場のどこでやってるんですか？
あのダイバーシティ東京です。
ダイバーシティよく行きますよ。
ダイバーシティ東京の3階の一番奥でその VR ゾーンっていうのを展開しておりまして、
お仕事、本当のお仕事の会社がやってる、
はい、そうです。
それは並んだりしちゃうぐらい、もしかして
予約制なんですよ、完全に。
あ、
完全制で、もう基本的に土日は予約いっぱいで取れない日がずっと続いてたんですけど、最近だと、まあ、頑張れば取れるのかな。1ヶ月前から予約が始まるんですけど、完全予約制でやってて、
しばらくはずっとそこやってるわけ。
8月ぐらいまでかな、確か
はやってる、
はい、8月か10月ぐらいまで。
8月か
10月か、幅
だいぶ幅ある。
まあ大体それぐらいまで。
9月に行ったやつ切れる可能性ある。やってねえじゃねえかっつって。
VR の
正式タイトルはダイバーシティの中の
VR ゾーンです。
VR ゾーンっていうのに調べちゃんと行けば、
はい、
行けると。
そこでやってる脱出病棟オメガっていう
のがやるのお仕事、
はい、お化け、VR お化け屋敷ですね。
もう完全にヘッドマウントディスプレイつけて、
はい、
歩き回るってことじゃん。
歩き回るっていうよりも自分車椅子乗ってるんですよ。車椅子に、変なやつに車椅子に縛り付けられて、はいはいはい、でその車椅子だけ動く状態で車椅子に乗って病院の廃墟の中を脱出するっていう、
は
い
は
い、
で自分はヘッドマウントディスプレイつけてどういう状態でやる？座る？
座ります。本当に車椅子に乗ってるような体で。
でも車椅子は動かない、自分の椅子は動かない。
自分の椅子は動かないんですけど、レバーがついてて、はい、レバーを倒すと進む
みたいな
ね。ああ、それ面白い。で、懐中電灯を持ってるんで、こう周りを照らしながら、時に謎の変な奴らに襲われてわーってなるみたいな。 VR お化け屋敷、
もちろんこっそりどっかにボドバラの文字を。
それ書かれてないです。残念ながら。
そうだよね。
そういうお仕事をちょっとずっとやってたんで、
お仕事の集大成
は、はい、ぜひ関東圏にいる方ぜひ遊びに行っていただければ。
そうだね、
思います。怖いの大丈夫な方。
おいくらとかわかるんですか？
それはワンプレちょっとお高めで800円なんです
けど、800円ぐらいだも
んね。ちょっとお高めなんですけど、全然それに、
いや全然安いでしょ、
はい、価値に見合う体験ができると思うんで。
もちろんボドバラっていう言葉を出したら600円ぐらいには、ね、
まあならないですけど。えって言われますけど。
誰ですか？なるほどね、いいじゃないですか。
ぜひ
仕事してますね。
はい、
え、じゃあ私も
なんかありますか？
最近絵本出したんですよ。
え、絵本、うん、書いたんですか？
ちゃんと作大橋で出てるんですよ、Amazon で。
ほうほうほう。
まあ去年みんなの歌 NHK、 Eテレで、まあ、Eテレ総合どっちでもやってるんですけど、みんなの歌の企画を作って、で、まあ、作詞もしたりして、
うん、
でも実際曲ができて放送もされたのがアニメーション好きで、ある日突然ヒゲが生えちゃった女の子の話なんだよね。
ぶっ飛んでますね。
そう、まあヒゲが生えちゃったけどこのヒゲかわいいなみたいな感じ で、
うん、
でサンタさんのヒゲだったら私こんなことしたいとか、
うん、
誰みたいなヒゲが生えたらこんなことしたいとか、まあそのヒゲって、まあその人物のアイデンティティを表すものだったりするから、そのヒゲに対してのいろんなヒゲの方に対しての妄想をその女の子がして、まあなんか世界中旅をするみたいなお話の、みんなの歌の曲とアニメーションが流れたんだけど、それの世界観を利用した絵本を今年の4月ぐらいから発売されてまして、Amazon でも買えます。
なんていうタイトルなんですか？
なんだっけ。
そこ、
下品、ヒゲヒゲゲヒポンポン探し絵本。
ヒゲヒゲゲヒポンポン探し絵本、
探し絵本です。まあ元々の歌のタイトルがヒゲヒゲゲヒポンポンっていう歌で、で、まあ、それの絵本 絵本はまあなんかまあ子供向けなんですけど、うん、可愛らしいヒゲの女の子がもうページいっぱいにいろいろいるわけですよ、うん、ブワーッと。まあでもその中で探さなきゃいけない女の子はまあ主人公の女の子なんだけど、まあ、紛らわしいいろんなヒゲの女の子がいたりとか、
ウォーリーを探せ的な。
え、何ですかそれは。初耳なんですけど。その、え、何を探す。
いや、ウォーリーを。
ウォーリーっていうおっさんがいるんですか。
そうそう、おっさんがいるんです。
まあまあまあまあまあ、アンパンマンを探せって絵本あるぐらいですから、ね、
なるほどなるほど。
まあそういう絵本があって、まあ一応砂防台とかいろいろ隠し母体とか
やり込み多くが、
まあ子供向け、女の子向け、まあ大人向けの要素もあるんで、まあ大人の人も全然 OK なんですけど、まあそういうのの漫画があったり、
うん、
探し、ステージがあったり迷路があったりとか、まあいろいろなんかゲームブックみたいになってて、1200円ぐらいで、
お買い得じゃないですか。
本当ちょうど難しいゲームはまだ理解できないけど、うん、何々をこうページの中で探すぐらいのことはできる子供、多分ちょうど幼稚園、小学校低学年ぐらいには多分ちょうどいいんじゃないかなっていう絵本を買ってもらえると。
そう、おはさんが絵描いてるんですか。
僕は作です。で、絵は僕と一緒に作ったイラストレーターさん、まあ、僕がだから漫画のネーム書いたりこんなステージでやりたいとか、うんうん、
原案ってことですか。
原案って、まあ元々の企画は僕が原案なんで、うん、ヒゲプラス女の子はいけるっつって、
なるほど、
へぇやったんで買ってほしいんですよね。まあいくら売れたか全然僕知らないんですけど、出版社さん上多分まあそんな売れてないと思うんですけどね、うん、絵本ってなかなか売れないんで。
あ、そう
やっぱ何十年前の絵本がまだ、うん、本屋さんも平積みされてる世界ですから。
なんか本屋行くとよく絵本ランキングみたいのありますよね。なんか去年か、ん、今年か去年はママがお化けになっちゃったみたいな、そういう
のぶみさんのね
1位だった気がしません。
その人の絵本はすごいですよ。
そうなんですか。
あの人の言葉もいいですけどね。僕は凡人だからもうとにかく絵本いっぱい出してなんかこうやっと認められるみたいな、そういう考えで真摯な考えでやってられる方ですね。まあ僕が仕事、うん、リアル仕事でやってる NHK E テレの見つけたっていう、
うん、
椅子の街のポッシュみたいなのにものぶみさんのコーナーがあったりとか
して、
とにかく絵本界の
カリスマ、
カリスマですよ、
うん、
なんかいろんな題材でやってて、あの人か、僕なんだっけ、仮面ライダーを題材にした本もいっぱい出してて、
お、
まあ、仮面ライダーは仮面ライダーであるじゃないですか、
うん、
でもなんかその本は男の子が主人公で仮面ライダーのベルトを買ってパパに買ってもらいましたって、
うん、
でつけたけど変身できないじゃないかみたいな、
うん、
僕はヒーローになりたいんだみたい なんかそういう、これうまいとこつくなみたいな仮面ライダー好きの男の子も引っかかるし、絵本としてのなんかその、
うん、
子供の心境、
うんうん、
自分の理想とでも現実もあるところの葛藤をうまいこと描いてて、うん、
そう、オチはどうなんですか。
オチは言っちゃダメでしょそこは買って読んでくださいまあ探し絵本の方もぜひ、
うん、
Amazon で売られてるんですけど、
うん、
まあ、僕の名前で検索したら多分出てくるんですけど、
うん、
面白いんで、まあ、この前見たらレビューがついてたのちゃんと、この絵本すごい面白い面白いっつって、
お、
まあ、1個だけついてたんでもう意気揚々と自分の嫁に、まああんま売れてないと思うけどこんなレビュー書いてくれた 人がいたよって見せたら、まあ、それ私です名前も全然違うの偽名で、
なるほど
なんか嬉しさと悲しさと切なさとみたいなお前か、ね、
言わないでくれればね、
恥ずかしい意気揚々とレビューがあったよっつってダメなやつだなみたいなみたいな近況がありつつ、
うん、
今日紹介するのは
お、ボードゲーム紹介して
紹介しますか。
ありますか。
なんだっけこのタイトルインサイダーゲームかな、正式なタイトル。
インサイダー、
インサイダ
ー、インおインクさんのですね、
おインクの
新作、
新作です。インサイダーゲームです。まだなんだっけ、 名古屋のどんなイベントだっけ。
名古屋のボードゲームなんちゃらかんちゃらですね。
そうだよね。なんかゲームマーケットとはまた違うところが主催した、うん、まあ中古だったりし、ゲーム同人ゲームを販売するイベントが名古屋であったんだよね、この前。
なんかあったみたいですね。
そこで新作を発表されたおゆくさんも、まあだからこれってもう通販されてんの。
いや、
まだだよね。
まだ多分その名古屋でしか売ってないって言ってたよね。
だから今日私はお昼に、まあ今夜なんですけど、うん、お昼に、おいくさんの事務所に、チーズっつって乗り込んで、売ってちょうだいと言って、買ってきました。
お
そこでプレイしました。めちゃくちゃ面白かったっす。
マジっすか。どんなゲームなんすか。
あのですね、まあコンポーネントを見ると、まず、砂時計が1個ありました。
うん。
あと、お題カードがありました。お題カード、これ何枚ぐらいかな、42枚入ってますね、
うんうん、
ただ1枚ごとにさらに6個ずつ単語が書かれております。1枚につき6個のお題単語が入っており、
うん、
あとは役職を決めるカードもありますね。
お
で、これを見るとですね、庶民っていうカードが大半、
うん、
ほぼ庶民です。あと1個マスター、そしてインサイダーがいる。
お
役職は3個しかないです。庶民とマスターとインサイダー、
うん、
まあ、これ4人からなんですけど、
うんうん、
最初に役職をこのまあカードをランダムに割り振って、
うんうん、
マスターとインサイダーと庶民を決めます、
うん、
マスター引いた人はゲームマスターになるんですけど、でまあこれ人狼みたいに正体を隠してゲームを進めるんですが、
うん、
マスターも最終的にはあのゲームに参加します。
ほう、
まあ、そこはおいおい説明しますが、まあ、あとちなみに俺インスト全然うまくやる自信ないですからね。最初に断っときます
けど、まさかのカミングアウト。
今日やったばっかだから。
なるほど。
しかもマスター一回も引かなかったからな。ね急に不安になってくるって。とりあえずインサイダーを引いた人、
うん、
ちょっと待てよ、
うん、
まずゲーム始まるときにマスターがいますよね、
うんうん、
インサイダーいますよね、で庶民がいますよね。まず何するかっつったら、マスターの方が、では皆さん目をつぶってくださいと言います、
うんうん、
違います。
違うの。
いや、あった、まず目をつぶってくださいと言います。マスター引いた人が、でお題の山がありますよね、うんうん、そこから1枚めくります。みんな目つぶってますよ、まだだからマスターだけが見ます。さあ、お題カードが開かれて、ここにはさらに6個の単語があるんですけど、
うん、
引いてない山の方の、なんだろう、背拍子っていうのこれ、
裏ですね、
裏にも数字がランダムで振ってあって、今回は3でした、
うん、
オープンされたお題の3が今回のお題、これか。
なるほど。
ほら、いっちゃった方がいいかな、2、3だ。今回はバケツでした。
バケツでした。
ただこのバケツはみんな誰も知らないです。マスターしか知らない情報です。で、今からプレイヤーの中のインサイダーを引いた方、目を開けてくださいと言います、
うん、
インサイダーの方、あ、この間マスターは目つぶってます。マスターは目つぶります。マスター目つぶりました。ではマスター目つぶりながら、インサイダーの方、目を開けてお題を確認してくださいと言います、
うん、
でお題確認時間5秒、5、4、3、2、1、0。じゃあインサイダーの方は目を閉じてください。で、マスターの方目を開けて、このお題を再度隠します、
うんうん、
隠します。で、ゲームスタートです、
うん、
インサイダーの人は、
うん、
今回のお題バケツを
知ってる、
知っております、
うん、
マスターも知ってます。ただマスターはここから議論が始まるわけです、
うん、
ただそれには参加しません。マスターは見てるだけです。ただマスターも誰がインサイダーかは知らない、
うんうんうん、議論
で、
うん、
何の議論をするかっつったら、ここに、まあ、砂時計があるんですけど、砂時計これ何分だっけ、5分だったかな、
うんうん、
5分の間に今回のお題を当てることがまず最初の目的になります、
はいはいはい、
どう当てるかっつうと、マスターに質問します。マスターお題は知ってますか、うん、誰が言いされたかは知らないけど、今回のお題バケツってことは俺知ってます、
うん、
でマスターに対して質問します。それは生き物ですか。
それ自由フリー質問。
フリー質問です、
うんうんうん、
で、もうここからはじゃあ演技茶番でいきましょう。
茶番で、
イランさん。
じゃあそれは食べられますか。
食べられません。
じゃ それは生き物ですか？
生き物ではないです。いいえ、まあはいかいいえか、うん、はいかいいえかどちらでもないで答えは、うん、はいかいいえか分かりません。
なるほどなるほど。じゃあそれは生き物ではない、生き物ではないってことは、それは手で持てるぐらいのサイズですか？
手で持てますみたいなことを5分間中のところです。で、ちなみにお題に関しては多分概念的なものがあるっぽいんで、まあ、それは実在しますかとか、
なるほどなるほど、
まあ、あとはそれは今存在しますかとか、
うん、
何年前には存在してましたかとか、そういう質問をどんどんするわけですよで、マスター以外のプレイヤーの目的としては、この砂時計が落ちるまでに、
うん、
まず最初このお題を
当てる、
当てなきゃいけない、
うん、
当てられなかったら全員負けで、インサイダーは当然、インサイダーカード引いた人は当然答えしてるんで、それは日用品の道具ですかみたいな結構革新的なのはいけるわけです。だからで最終的にインサイダー当てられたら負けっていうゲームもあるわけです、
うんうん、
インサイダー下手だな俺難しいよな。でもこれ2人しかいないからできないもんただまあ順を待って説明しましょう、
うん、
で、この5分間質問するんだけど、質問と同時にもう答えこれじゃねえかなと思ったら言ってもいいっす。
うん、何回でも言っていいですか？
何回でも言っていいっす。
何回でもいいんだ。
インサイダーはもちろん言ってもいいし、うん、インサイダーじゃない人も適当に言ってもいいっす、
うん、
猫ですかとか、いや違いますってマスターは言います。
なるほど。
ラーメンですか？ラーメンじゃないです。
バケツですか？
バケツですってなったところで一旦終わります、
うん、
こうなったら次のフェーズに行きます、
うん、
まずここに来なきゃいけないんだけどね、この当てるっていう、うん、当てれなかったらそもそも負けなんで、当てた場合次マスター以外のプレイヤーは誰がインサイダーかを当てなきゃいけない、
うん、
で、インサイダーかどうか当てる手順はまず最初に答え当てた人が、
うん、
インサイダーかどうかをみんなの多数決で決める。
ほう、
ここで若干の議論タイムが出ます。まあ、今でも質問で、なんかこれは日常使うものですかって質問したタイミングちょっと唐突すぎねとか、
うんうん、急に人狼っぽくなる。
何にも情報がないんだからいきなりそこ絞り込むみたいな。
なるほど。
いやでもインサイダーがバケツですっていきなり言うみたいな。
なるほどなるほど。
言いづらくねみたいな、うん、とか。最初の質問のあの生き物ですかとか演技っぽくなかったとかインサイダーのくせに答え知ってるからこそふわっと した質問しすぎてねみたいな、
うん、
これまあ議論がいろいろ交わされるわけですよ、
うん、
まず答え今回当てたヤン A がインサイダーかどうかをみんな挙手します、
うん、
ここでどちらにしてもヤンは矢に対して投票するわけですね、
うん、
インサイダーじゃない、インサイダーだ、まあ、今回仮にインサイダーだとしましょう、
はい、
どちらにしても役職はここで明かされます。これでペロッとめくってここでまあもちろんインサイダーだっつってインサイダーだったらもうインサイダーの負けですよ、
うん、
でインサイダーじゃなくてインサイダーじゃないなこいつはってなったらさらに次のフェーズに行くって感じですね、
うんうんうん、
残りのプレイヤーを今度は指さすだけでやります、
うんうん、
で、こう一斉の腕であいつがインサイダーだってい
う
のそこで勝ち負けが決するわけです
よ。へぇ、
という感じ。
なるほど。じゃあインサイダーじゃないってなって自分がインサイダーだった場合はインサイダー、
まあその時点で勝ちですよ、ね、まあとりあえず答えた人はその時点でめくられるわけだから、
ね、うん、なるほどなるほど
っていう感じで、これはまあ今日やったんですけどめちゃくちゃ面白かったです
よ。マスターはその最後の議論には参加
できる？参加する。
あ、できるんですか？
マスターの意見がだから結構重要、
うんうん、
あのカード引いて結局マスター以外は誰か嘘ついてるわけじゃん、
うんうん、
マスターだけは絶対嘘ついてないから分かる？
うん、分かる
それは分かります、うん、あ、ここはちょっと人狼っぽくって、うん、ただ人狼より心理的負担とか
そうね
突っ込まれてぐぬぬっていう感じはまあないから、うん、あの人狼苦手な人もいるわけじゃん、
うん、
正体隠し系のゲームを解く人狼、
うん、
セオリーとかもあったりするからさ、
うん、
そうでもない分、ね、 すごくカジュアルで
いいっす、
いいんですよ。
これはあれですか、インサイダーの勝ちか負けの2択しかないってことですか。得点とか、
得点とかはなくて、そこは若干ふわっとしてるっちゃふわっとしてるゲームなんだけど、まあ、そこはあえてそうしてるって感じだったね。だってインサイダー引いちゃった人ってプレイング的に自分がまずインサイダーってバレちゃダメだから、あんまり情報は出したくないと、
うん、
それは生き物ですかとか、それは片手で持てますかとか、あんまり確信ついても行きたくないけど、逆にずっと黙ってて時間内に答えにたどり着けなくても自分の負け、
うん、
ただどちらにしろの負けだったらもう言わないでおこうみたいなプレイももしかしたら発生するかもしれないけど、だから本当はバレて負けた時とたどり着けなかった時の負けで点差とかがこういろいろね、うん、違うとより戦略的になるかもしれないけど、まあ、そこをあえて排除してカジュアル
なるほど、ね、
楽しいゲームになってるって感じはしました。
なるほど、
うん、
いいっすね。
いいんですよこれ、2000円です。
これは買いじゃないですか。
はい、僕今6個持ってるんで、
あ、もう僕その1個買いました。
2500円売ります。
値上がりしてんじゃないですか。
今しか買えないです。
いや、これはぜひやりたいですね。
今日もやったんすけど、結構ね、面白かったっすね。何があったかな。
結構わかんないもんなんすか、インサイダーは。
1回目俺がインサイダー引いて、
うん、
バレませんでした。
へぇ、
何質問しよっかな、全然わかんねえやーって言ってたんだろ。それでもバレませんでした。
へぇ、
まあ逆にたまに、
うん、
俺庶民 でもう一人友人も庶民で、そういう、まあ、最終的に庶民って分かったんだけど、その人は、まあ、今回答えがスプーンだったんで、
うん、
でその庶民の人は、まあ、最終的に庶民って分かったその友達が、それはキッチンにあるものですかって聞いたのね。で、まあ、はい、キッチンであります、まあ、最終的にスプーンって答えられたんだけど、さすがにキッチンって言うみたいな。でも、まあ、最終的に庶民だったのに、
うん、
なんかたまにそういうことも起こっちゃうから、結構面白かったよ。たまたまそういうクリティカルなこと言っちゃうみたいな。で、その時インサイダー引いてた人は、それって1メーター以上ありますとか言ってたね。でも最終的にそれなんかすげえ怪しいなっていうのも若干気づいてて、
うん、
そこら辺のなんか最終的な感想戦も面白いし、最後の最後の議論も面白かったです。
へぇ、
インサイダーってこう急に狭めたくないから、
うん、
それって1メーター以上あります？ないです。じゃあ小さいですよねって。
その回りくどい、
その回りくどい誘導の仕方が逆に
怪しい
あれみたいなのがあって、なんかそこら辺のなんかね、
確かに、
でもあれ天然だったのかみたいな、そういう。
これやる人によって色が、毛色がね、
これでも相当面白いと思う。
明日
のね、ゲーム会が超楽しみです。これ
ですね、
持ってこうかなと思って。
やりましょう、ぜひ。
これ多分子供でも、
うん、いけちゃう。
子供ちょっと難しいかもしれないけど、インサイダー引いたら絶対無理だと思うんだけど、うん、ただ議論にだけ参加する子供とかって結構ありかなって気がして。
あいつ怪しか
った。その、いや、質問だけする子供。
ああ。なるほどね、まあ、発想の幅がね。
そうそれは食べ物ですかって言うだけ、
うん、
まあ、絶対それじゃ白なんだけど、
うん、
それ
まあいいんじゃないですか。
でやるっていうのも多分子供にとっては多分面白いんじゃないかなと思って、うん、このイエスかノーかで答えられる質問をし続けて、
うん、
分かんない答えに近づいていくっていう作業がもしかしたら子供全然それだけでもおもろいんじゃないかなと思って、うん、お題が1個あってさ、例えば赤いですかとか、ということでちょっと明日やってみようかな。
やりましょう、ぜひ
やりましょう。インサイダーゲーム絶対面白いです。
買ってください、
買ってください。ということで大喜利いきますか。
いきますか。
何があるかな、大喜利話題ね。このボードゲームアイドル何かしっくりこない、どんなの。
ほう
もうね、お題全然わかお題の作り方忘れてる。
何かしっくりこない、
何かしっくりこない、どんな
このボードゲームアイドル、
何かしっくり
こない、ボードゲームアイドルってなんやねん。
ボードゲームアイドルね、やっぱヤオヨロズさんっていう アイドルがいますし、最近だとなんか全然別のとこでボードゲームアイドルオーディションしますみたいなのがありました。
なんすかそれ。
Facebook でチラッと見たけど。なんか渋谷にあるジェリージェリーカフェっていう、
ああ、はいはいはいはい、
ボードゲームプレイスペースが主催したボードゲームアイドルをプロデュースしてくみたいな。
へえ。
そのオーディション何人集まったかわかんないけど、そういうことを知っていくみたいな。
それは今絶賛やり中なんですか。
やり中で、そのも締め切られたかもしれない。
こっから選挙みたいなのがあるってことですか。
選挙か、まあ、うちうちだけで決めるのかわかんないですけど、
楽しみですね。
まあね、ほんと誰がちゃんと女子が集まったのかもわかんない。
最低限そこはちょっと担保してもらいたいですね。
DJ カフェやるぐらいだからおしゃれな女の子が集まるのかもしれないですよ。
いいですね。
しっくりこない、
しっくりこないボードゲームアイドル、何かしっくりこない。
ちょっといいですか。じゃあ、
はい、このボードゲームアイドル何かしっくりこない、どんなの。
ブログにアップされる写真すべてに男の影がちらほら。
なるほどね、アイドルなのにね。
これよくありがちじゃないですか、ね、
あ、これ誰とやって
るの。今日ディズニーランドに来たよっつって、自分がこうピースサインで写真写ってて、これ誰が撮ったのみたいな。オフに来たよっつって。
なるほどなるほど、
確かに女友達と来たら女友達と2人で自撮りするだろみたいな。
確かに。そうっすよね。
結構そういうの見るんだよ。
まあ、でも結構あるっすね、それ。ボードゲーム2人用のやつやってんのとか友達がアップしてて、誰とやってんのみたいな。
そうだよね。
え、女性とみたいな。
みたいな。男2人でやるか。
あるあるですね。
これお前の部屋じゃないよな。あるわ。
なるほど。
ネット探偵激しいから。すぐ特定されるよ。
何かしっくりこない、じゃあちょっと行ってみようかな。
お、このボードゲームアイドル何かしっくりこない、どんなの。
ボードゲームアイドルと言いつつ知識がにわか。
まあ可愛きゃいいけどね。
まあね、まあ、まあそこですね。まあ一緒に遊んでくれて、
まあしっくりこなかった理由は可愛くなかったのかな。
ひどい。
ボードゲームアイドルって難しいよな。でも実際これ難しいと思うわ。
何がですか。
どんな活動するんですか。
いや結局やっぱファンと一緒に遊ぶっていうのがメインじゃないですか。
それでいいのかな。
ボードゲームアイドルなんて。
そういうことか、うん、そうね。歌って踊るのだからって重要だったりするの。そこは
そこはまあ多分求めてないでしょうね。ボードゲーム界の人じゃ別に求めてない。
だからアイドルって言い方があるのかな。
一緒に遊んでくれる女の子、ね、コンパニオンじゃないですか。
ボードゲームキャマクラって。ボードゲームキャマクラ良くないでも、なんかもしかしたら
もしかしたら需要あるかもしれないですよ、うん、なんかいつも、ね、
お酒をおごればこっちの席に来てくれるわけでしょ。で、
一緒にモノポリやろうよっ
つって、アフターがあるみたいな。
アフターでモノポリやろうよ
っつって。俺キャバクラ行ったことだから分かんないんだけど。行きたいとも思わないわ、俺真面目だから。
あ、そう、あれなんですよ、ですあのちょっと今ので思い出したんですけど、はい、よくそのボードゲーム一緒にやる人がいないって言ってる人とかも前中にいるじゃないですか。
いや、それはでもだいぶ多いと思うよ。
そのボードゲームやりたいけどちょっと一緒にやる人があんまりいないんだよねみたいな、まあ、そういう人にやっぱそういうボードゲームアイドルとかね、ボードゲームキャバクラとかね、こう一緒に遊んでくれる。
でも最近だとその人材派遣みたいなのでさ、すっごいいっぱいあるじゃん。
そうなんですよ。
レンタル彼女、レンタル彼氏、レンタルおじいちゃん、おばあちゃん、おっさん、レンタルおっさんって結構重要らしいね、
う
ん、
だからそういう人たちとね、ボードゲーム一緒にやれば
そうだよね、
いいんじゃないのっていう。
まあそういうサイトの検索カテゴリーにボードゲームかみたいなのがあれ、オプションオプションボードゲーム丸みたいなことになってればいいんだよ、
う
ん、
そうです。
それすごいいいよ。
まあ、言うたらね、僕たちもね、呼んでくれれば行きます。
行きますよ、うん。
レンタルボードバーとして。
確かに、特にボードゲームって人数決まってるのもまああるじゃん。
うん。
4人から6人みたいなのもあれば、6人限定みたいなのもあったりするから。うん、確かにね。ないのかな。もうあったりするのかな、もしかして。ねえか、さすがに。
ちょっと認知すぎなさい。それ専門になっちゃうと認知すぎます。
まあ確かに金払ってそいつ呼んでどうなんだっていうのはあるよな。マージャンとかやってるの確かにそれは思うんだよな。
でもそれはもうジャンソー行けばジャンボーイがいるじゃないですか。
でも一人で打ちたくないじゃん。人でジャンソンは一人で行かなきゃダメでしょ。
ん？
フリーで打つってことでしょ、それ。
そうっす。
さ、友達3人しか集まんないけど一人あと来てくれたらいいなみたいな。
ああ、え、そういうのってセットで一人ジャンボーイ入ってもらうとかできないですか？
できるの？できないでしょ。
いや、わかんないです。
でもそれ可能だったら3人がコンビ打ちできちゃうから、多分やっぱ物理的に無理なんだよ。
なるほど、
うん、
確か
に多分物理的に無理なんだけど、まあ無理だよな、それがそれが可能になっちゃうから。
なるほど、
まあ、そお金かけてないですよまあ僕麻雀も好きなんで、ボドバラリスナーで麻雀好きがいたら打ちたいな。
ぜひね。僕も麻雀も好きですよ。
ほんま俺数万個短期振り込ませたい
振り込ませたいすごいっすね。
そう、友人めぐるくんにその1個の 前の曲に俺親で国士積もられて。
あ、なんかそれツイッターで見ましたね。国士が出て数万個が出て今日はなんだみたいなそういう
俺まあ結構ね、いや、まあそういうのやっぱ国士積もられたら何クソで狙っちゃうんですよ。
ありますね。もう1年、あの近所の、友達の夫婦とうちの嫁と4人で最近よく麻雀やってるんですけど、もうそれが1年になるんですね、やり始めて。
そう、定期的にってか、別に気が向いたらってことね。
割と毎週やってます、
ね、いいな
まあ健康麻雀なんですけど、
麻雀拡張カードみたいな。
麻雀拡張カードゲームあれすごい面白い
です。いやあれ見て、あれゲームマーで売られてたんだけど。
そう、ゲームマーケットの初め神戸で売られてたのかな。
だよね。
でなんか結構瞬殺でなくなっちゃって、で今度東京でもいますっていうんで、
手配を時計回りに改善させるとか、そういう
無
茶なアビリティカードがいっぱいあるんだよね。
なんか手の内の4枚を常に見せてなきゃいけないから
でもいいよねそれ。
結構バカで面白いんですよ。
いや逆にそれがボードゲームっぽい。
そうそうそうそうそう。意外となんかバランスブレイクなんですけど、割とバランスが取れてるっていうか。
いや、まあ麻雀自体はバランスこそこ取れてるから、多分そこから拡張させても全然なりたいですよ
ね。なかなかいいセンスの、あれぜひ遊んでみてください
ね。それもいいね、ボードゲーム麻雀会ね。
やりましょう、ぜひ。
この前に、ね、蓮舫が上がったので、ね、
マジっすか。
蓮舫はローカルルールだよね。
はいはい。
うちはなんかね、役番っていう設定にしてて、
うん、
ハイパイ来たらチュンとシャラ待ちだったの。
いい待ちめっちゃいい待ちじゃない。
シャラ待ちになるって
大体第1弾で出そうな感じ
で、俺ペーチャーだったんですよ、うん、人の捨て牌3つ見えるわけでしょ、
うん、
シャア絶対出るわと思ったのいきなりシャア出てい
きなり出たんだらチーホーじゃないですか。親から上がったんですよね。
え、でも人の捨て牌で上がるのは蓮舫でしょ。
一巡目で上がるのが蓮舫で、親の打牌で上がるのはチーホーじゃないですか。
え、そうだっけ。
確か、
いや、チーホーはツモだけだよ。
あ、ツモだけ、
自分のツモだけだよ多分。一段目の自分のツモで上がるのは確かチーホー。蓮舫は人の捨て牌、自分が積もる前の人の捨て牌で上がるのが確かそのはず。
結構曖昧っす、ね、
まあ、まあ確かそのはず。まあローカルルールなんだけど、ね、いやーなんだっけ。
ボードゲームアイドル、アイドルね、まあアイドル、まあいいや
すごくバカっぽいプレイヤーのセリフ教えてください。
ほう、すごくバカっぽいプレイヤーのセリフ。なるほど。大体自分がいつもバカっぽいこと言ってボードゲームやってますから
、ね、いやいやいやいや、もう相当バカですよこいつは多分まあこれはでもどんなゲームかも全然ね曖昧でいいから、どんなセリフでもいけんじゃないかな。バカっぽきゃいいわけでしょ。
じゃあ行こうかな。
お、すごくバカっぽいプレイヤーのセリフ教えてください。
俺は今まで一度もボードゲームに負けたことがない。なぜなら遊んでくれる友達がいないからだ
複雑なの複雑な気持ちになっちゃったねバカっぽいのかな。
バカっぽい、
寂しい、ね、まあまあまあまあまあ、まあ、そういうのもあるか
どういうんですか。
わかんない、全然わかんないちょっとよくわかんないけど行ってみて。全然よくわかんない。
すごくバカっぽいプレイヤーのセリフ教えてください。
よし、全部交換もういいよ、どんなゲームかもわかんない
なあ、でも、まあ、なんか想像できますね。ボードゲームで結構ありそう。
絶対全部交換しないだろうみたいな。全部運に任してんじゃないかみたいな。
なるほどね。
いや、わかんないけど、
ね、確かにバカっぽいですね。なるほど、そういう方向もあるのか。
じゃあ、いいっすか。
いいっすよ。すごくバカっぽいプレイヤーのセリフ、教えてください。
じゃあ、サイコロ、まずこのゲーム振ります。え、あれ、サイコロ、サイコロないぞ。じゃあ、他のゲームしよっか。コンポネント確認ミス。
なるほどね。してこいよ。
してこいよ、まあこれ、うん、もしかしたらある。ゲーム会持ってって、
サイコロ、ありますよ。あの、ゲーム会持ってったら、ボードなかったことありますよ。
そう、あるよね。
あります、あります。
俺も、ヒーロースケープ、うん、持ってって、フィギュア系のアメリカ系なのかな。
はいはい。
まあ、すごいよくできたフィギュアと、すごいよくできたマップと、うん、まあ、あとはカードだったり、サイコロだったり、いろいろあるんだけど、カードを全部忘れて、フィギュアとマップしかないっていう。
フィギュア遊びか
って。そう。パラメ、こいつ、この、こいつはこのフィギュアたちのパラメータのカードが大事なの。カードがないっていう。しょうがないからその場でパラメータ作って紙に書いてやるっていう。
無理やりやるんだ。
特殊能力覚えてないから、特殊能力なしっすね。
ひどい、
ひどい。全然面白くなかった。
ちょっと言ってみるか、じゃあ。
すごくバカっぽいプレイヤーのセリフを教えてください。
負けたくない、負けたくない。あ、勝てばいいんだ。
バカだな。ちょっと待ってよ。もう一個ぐらい出したいな。ちょっといいですか。
いいですよ。すごくバカっぽいプレイヤーのセリフ教えてください。
裸足になったら本気という。
どういうこと。
わかんないです。裸足の方が早い理論あるじゃん。
あ
そのゲーム会的に裸足になるんで、
本気出すか、
本気出すかって靴下脱ぎ出す。ちょっといいですか。
はい。すごくバカっぽいプレイヤーのセリフ教えてください。
あ、これドイツさんか。フランスさんだったら強いんだけどな。
そんな変わん
ない。言い訳、言い訳。すごくバカっぽいプレイヤーのセリフを教えてください。
今日のゲーム会の会費いくらだっけ。ああ、分かった、はい、1500万ターラ。
可愛いけどな。ちょっと1個いいですか。じゃあ、
すごくバカっぽいプレイヤーのセリフ教えてください。
負けが込むと空調に文句を言い出す。寒いんだよ。わかんないけど、なんかいそうじゃない。なんか海入れ大会とかしてさ、マイコントローラーじゃないみたいな言い訳するやつとか、言い訳シリーズだけ
何かにつけてね。
そう、何かとね、こう言い訳するやつを、
言い訳シリーズで一つ大喜利できるんじゃないですか。
確かに、こんな言い訳ね。いや、むしろやったことある気もしてきたけど。このお題やったことあるんで。でも過去のお題も持ってきたんですよ。
おう、
ゲームマーケットに来ていた家族にインタビュー。なんか腹立つな。どんな家族。
ゲームマーケットに来ていた家族にインタビュー、
うん、そうね、まあ、お客さんとして来た家族に、ゲームマーケット今回どうですかってこうインタビューしたら、なんか腹立つなっていう。
あ、
どんな家族。
わかりますか。
行ってみていいですか。じゃあ、
ゲームマーケットに来ていた家族にインタビュー。なんか腹立つな。どんな家族。
いやー、皆さん、あの、東大卒じゃないけど、みんな頑張ってますね。
めっちゃ上から。
そういう感じだよね。腹立つ家族っつった。
なるほどね。
じゃあ、もう一回いいですか。
お、ゲームマーケットに来ていた家族にインタビュー。なんか腹立つな、どんな家族。
いや、でもこれ全部紙ですよね。
それ言っちゃう。そこ言っちゃうの。
いや、こうやって大喜利する最中もなんかどんどんボドバラアカウントにね結構来てますよ。
お
メンション
投稿がみんな頑張って切り出してます。
意味が分かんないなこれゲーマーケット北極2017でありがちなこととは、シルコサンドを投げる人がいて係員に注意されるとい
や面白いけどなこれ
関係ないやんって。
サイトムさん、サイトは女性よ、女性。佐藤さんは連発してますね。
佐藤さんは結構いっぱい出す派ですから ね、
まあ紹介はしませんけどいやありがたいですよこれ。
ありがたいですね、未だに
ちょっと大喜利を活性化させていかないとね。腹立つ家族あります？
腹立つ家族むじいな。じゃあいいですか。
お、ゲームマーケットに来ていた家族にインタビュー。なんか腹立つな。どんな家族？
いやー、まあこういう人生もありだとは思います
また上から目線なるほどね。
いや、まあ、これはまあお題のせいですよ。お題のせいです。
いや、なかったらなかったらいいっすよ。
じゃあなんか1個ぐらい出そうかな。
OK、 どんなお題でもいいよ。じゃあ今ほんとお題並んでるけど
違うお題言ってます
よ。何でもいいよ。もう大喜利はもっと楽にこう。これならいけるってやつ、もうやったやつでもいいし
この八百屋さん謎だなこれ。
謎なお題もあるよ。
ゲーム界部屋に入った瞬間に、え、ゲームマスタッフが思わず注意したとあるブースの状況とは。
あ、なるほど。前回やったことあるんですよこのお題。
あ、やりましたっけ。
加工お題いいよ、いける。
なんか出るかな。ゲームマスタッフが思わず注意したとあるブースの状況とは。
リアルだよリアルなブースの様子があるってこと？いいじゃない、それでリアルな報告として。
いや、こっちの元のお題でいきましょう。
あ、いいっすよ。
ゲームマーケットに来ていた家族にインタビュー。なんか腹立つな。どんな家族？
いや、このね、ゲーム面白かったんで買ったんですけどね、これうちの息子が3年前ぐらいに考えたのと一緒だね
プロ家族ね
それ考えてた。それ俺も考えてた。
ボードゲーム作るのって難しいよな。なんかさ、いい言葉なかったっけ。
なんすか
ゲーム誰だっけ、ボードゲーム作者に何か言ってなかったっけ。ゲームのボードゲームのルールっていうのは、システムとかルールっていうのは宇宙に散らばってるもので、私はそれを手に取って紹介してるだけだみたいな。はい、あ、はい、じゃあ10分後に出ます。
そんなヤバいやついました？
いなかったっけ。で、まあ、もともとルールとかシステムってのは有限で、宇宙に散らばってるもんで、自分がそれを手に取って紹介するもんだから、その有限なものに自分が手をかけてるけど、それを先に誰かに手をかけられちゃったら、
うん、
自分は悔しいから常にそこを探って手繰り寄せてるみたいな、
うん、
そういうかっこいいこと言ってる人がいたよ。
まあ、誰ですか。
誰だっけ俺かな俺が言ってた気がする
そのうち、その
うち。いや、俺じゃないんですけどそういうちゃんとした名言名言で言うとさ、真面目会とかで、でもそういうね、
はいはい、
紹介していきたい、
うん、なんかボードゲーム名言みたいなの昔やってましたよね。
やってたっけ。
なんかやったせんでしたっけ
そこを忘れるようにしてたもんねめんどくさいし毎回無理だし、
いろいろ。
なんか加山雄三さんいるじゃないですか、
うん、
歌手。まあ、あの人はゲーム好きで、まあゲームとは全然関係ない話なんですけど、
うん、
なんか若者の音楽フェスに出た時に言った一言があって、なんか人生はなるようにしか ならないし、なると思ってたら絶対になると思う、うん、人生っていうのはめちゃくちゃ楽ちんだみたいな話をしたみたいな、若者がいっぱいいるお客さんだから。でまあこう俺がこうやって言うと君たちはいやいや人生ってのはそんなに簡単じゃないし大変なこともいっぱい全然なるようにならないよって言うでしょみたいな、うん、その後に加山雄三さんがそうやって思うのは結局人生はなるようにならないと思ってるからだぞみたいな、うん、心の底から人生はなるようになるって思ってないからなるようにならないんだぞみたいな、そういうこと言ってました、ね、
なるほど。
結構いや、いい話じゃねえな
何言ってんだこれ
俺でもね、本当はいい話だと思うんですよ。だいい話だと思うけど、やっぱ成功してる人は何でも言えるじゃん。
まあそうですよ、言うたら
そのロジックだよ加山雄三100人いたら1人も言えないかもしれないボロボロになってる加山雄三もいるかもしれない。
そうですね。
ただまあでもそれはそれで一まああるのはあると思うんですよ、
うん、
そうなんかやれるって思ってるやつって結局一歩踏み込んじゃうやつだからさ、
うん、なせばなる、
そうなせばなるって1000人を持ってその中の1人しか行かないかもしれないけど、
うん、
なせばなるって思わないやつは誰も進まないからさ、このロジックは卑怯だなって話です美魔女とかもさ、
うん、
いくらでも本出せるよ、美容本とか、
うん、どうしたんですか急に。
いいなと思ったいやだから、うん、なんか今のうちからそういう風にやっぱするべきだなとは思いました。
どういうことですか。
年を取った時に、
うん、
年をこんなに取ってるけどもこうだぞって言えたらいくらでも本出せんじゃん思わない。
なるほどね、その境地に達したいと。
そうなりたいわ。
最近の目標ということで
若作りしたいわだから髪の毛も染めてみたり
いろいろ
なんで突っ込まねえんだよお前。
いや全然気づかなかった元からかなって思ってました。
いや違うんですよ、免許更新があったので、
はいはい、
まあ、私ゴールド免許、5年に1回なんですけど、
うん、
だからもう5年だよね。10年前はモヒカンにしたんですよ。10年前から、10年前からもうゴールドなんですよ。ゴールド原付きですよ、
うん、
一回戻ってないからで、せっかく5年間残るんだったらということで10年前は、まあ、マルキーのモヒカンにして、
うん、
最後スリッパ上げで で、撮って、もう5年間したんですけど、次はクソロン毛にして撮って、うん、この先5年どうしようかなと思った時に、まあやったことないやつやるかと思って、なんか銀色にしようかなと思って、
うん、
お願いしたら全然銀色ではなくて、
うん、ないんですよ髪は。
難しいっすね、
何回も抜かないと色は入んないです。
そもそも抜いたんだけど、まあアッシュグレーになって子供にどうしたのって言われて保育園ではそれ変だよって子供に言われて子供たち
評判良くないよって、
そんなことにチンチン触らせてよって言われたりうちの保育園変なのかなって思う。女の子たちが夜勤チンチンを触りに来るんだ
よ。
チンチン触らせてよ。
すごいですね、もうどういう教育してるんですか。
分かんない。この女の子たちの親はどうなんだろうって。いや俺のはダメだからうちの子供の触りなんですよ。うん、分かったってわーって言っていきなりガーッと触って、なんだよって言われてたよね。そういう、まあなんか変なとこに行くと生きていけるね。やっぱ加山雄三になりたい
というところで、
というところで今回も結局喋っちゃったな。だが次から30分に収めます。という感じでお疲れ様でした。
お疲れ様でした。またねー。